新約聖書マルコの福音書4章の35節から41節、マルコの福音書4章の35節から41節を朗読していただき、その後向こう岸へ渡ろうと題して藤山先生に御言葉を取り付いていただきます。
聖書を読みいたします。マルコの福音書4章35節から41節までお読みいたします。さてその日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか、と言った。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ静まれと言われた。すると風はやみ、すっかり凪になった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですか。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。以上です。
改めましておはようございます。寒い朝ですけれども、神様の恵みによって温められることを願います。今年日本ハムファイターズはエスコンフィールドという札幌ドームをホームグラウンドとしていた、そのチームが北広島にできた新しい球場をホームグラウンドとして、これから1年間ペナントレースを戦うわけですが、スポーツの試合はホーム&アウェイという、まあ自分のホームグラウンドで試合するときと相手チームのホームグラウンドで、つまりそこはアウェイという、そういうまあスポーツの特徴がありますけれども、私たちが信仰生活をする中でホームグラウンドというのがあります。この教会もまあマザーチャーチ母教会ホームグラウンドという場所になりますけれども、時には地域に、あるいは宣教師を通して伝えられる情報をもとに、世界のどこかの国に重荷を持ち、祈りまた捧げるということも取り組みとして、あったら素晴らしいと思うんですね。神様は、私たちにそのようなことも期待されているかと思います。今日の箇所は、イエス様と弟子たちのホームグラウンドはガリラヤ湖周辺でした。ガリラ全域にわたってイエス様と弟子たちは活動されたわけですが、今日の箇所はそこから離れて向こう岸へ渡ろう。その向こう岸というのは弟子たちが行きたくない場所だったんですね。まあ、そのことについて後ほど詳しく触れますけれども、私たちにとっての向こう岸はどこなのか、あるいは誰なのかということを神様がこの礼拝を通して語りかけてくださることを願っています。第一にガリラヤ湖ですけれども、地図を出していただきますと、はい、あ、そうですか、ブレーカーが、落ちたのでちょっとブレイクタイムです。まあ、ガリラヤ湖って皆さん聖書地図をお持ちの方は開いていただくと出てきます。最近の聖書は地図を何枚も載せていますけれども、イスラエルという国の北の方に、あ、出ましたね、はい、この照明をちょっと落としていただけますかね。ここの一番上ですね。はい、ありがとうございます。右側が、まあ、イスラエルの、まあ、全体とまでいかなくてもほぼ、出ていますが、ここがガリラヤ湖北の方ですね。で、有名なペテロの家があった場所は、カペナーム、まあ、ここですかね、はい、 マグダルのマリアという女性が住んでいたのがこの町です。七つの悪霊に憑かれていたというのが聖書に記されていますが、それをまあここで航空写真で拡大していますが、ここがまあカペナウムとすれば、まあ、ここから南北21キロの向こう岸に、まあ、今日イエス様と弟子たちは船に乗って出かけるわけです。まあ、これを少し覚えていただいて、進みたいと思いますが、イエス様の宣教、福音宣教の開始はこのガリラヤ地方からと言ってもいいでしょう。そしてカペナウムを拠点に土曜日は街道で、教えられました。そして病気の人を癒し、悪霊に憑かれた人から汚れた霊を追い出すという活動を精力的に熱心になされたわけです。で、先ほどの賛美の中にもありましたけれども、憐れみ豊かな神は私たちを救い、癒し、解放する方ですけれども、その対象はあらゆる国の人々、部族、言語、約6000を超える言語がこの地球上で話されていますが、その100人単位でしか使っていない言語もある。その人々にまで神様の福音は伝えられる必要があるわけです。ところが、この祝福の流れというものを最初に受け取ったイスラエル、ユダヤ人は、まあ、自分たちが先民で祝福を当然受けるものであるということにとどまってしまって、つまり神様の祝福を内向きにと考えてしまったために、彼らは堕落し、そして国を滅ぼしてしまったわけです。まあ、神様の憐れみによって1948年に国は回復しましたけれども、今もって多くのユダヤ人はイエス様がどなたなのか全くわからないという状況にあります。彼らは向こう岸へ行かなかった人々なんですね。今年の年間目標は宣教がテーマで、主題で良い知らせを人々に届けるということを、まあ、章法にも記してありますが、私たちのガリラヤホームグラウンドにとどまって神様に仕える、人々に仕えることは大事なことですが、それとともに、もしイエス様が皆さんに向こう岸を渡ろうと御声をかけられたならば、今まではちょっとできなかったけど従ってみようとか立ち上がろうと一歩踏み出そうという、そのような信仰が生まれることを自分自身も含めて願っています。第2は向こう岸のデカポリス、もう一度出していただけますかね。で、ここがデカポリス地方で、ギリシャ文化が結構栄えたところです。デカポリスというのは銃の町という意味がある、地域なんですね。まあ、ポリスというぐらいですから、ギリシャ語を使っているギリシャ文化の、まあ、栄えた町、地域ですけれども、ここにゲラサという町がありますね。で、ゲラサ人の地とも呼ばれていたわけです。で、イエス様はこのカペナウムから船に乗って弟子たちと一緒にこのゲラサ人の地に、上陸しました。そこに墓場があったんですね。イエス、弟子たちにとっては墓場らしくないところだったかもしれませんが、まあ、そういう背景を押さえておきましょう。で、南北ガリラヤ湖は21キロという距離にあって、ここからまあ伊達ぐらいまでの距離です。まあ、結構大きな湖ですよね。21キロですから。で、船に乗って行くとなると、まあ、櫓を漕いで行くのと帆を張って行くのとありますけれども、まあ帆を張って良い風が吹けば、まあ時速 5キロとか人間の歩く速度ぐらいのスピードが出たとすれば、約4時間5時間で行ける距離なんです。ところがこのガリラヤ湖は周囲を山で囲まれているために、突風が吹き下ろすことでも知られていたんですね。弟子たちはほとんどが漁師上がりですから、嵐を経験していた人たちです。ところが彼らは向こう岸に行くということをためらうような心気持ちを持っていました。突然話は変わりますけれども、朝ドラに昔カーネーションというのがあって、世界的に有名なファッションデザイナーの越野純子、ひろこ、みちこという3姉妹がいるんですけれども、その3姉妹を育てたお母さんの越野彩子さんという方のことを最近この説教準備の中で知ったんですけれども、そのお母さんが残した遺言の中にこういう言葉がありました。向こう岸、見ているだけでは渡れない。でどういう意味かということを話されている中で、理想や願望は持つだけでは実現しない、向こう岸に渡るには実行が必要だという言葉を娘たちに残されたそうです。そしてこのお母さんはもうよく働き、よくしゃべり、よく飲む人でもあったそうなんですけれども、たくさんの人のお世話をした方であったそうです。そして当時女性が着る着物、衣服といえば着物が主流だった中で、初めて岸和田という町で、洋装店を開いて、それが成功して、どんどん娘たちもそれを見てデザインを学んでいった、そして世界に通用するデザイナーになったわけですけれども、彼女のモットーは、聖書には受けるよりも与える方が幸いであるという御言葉がありますけれども、それを岸和田弁で、語っていたんですけども、ちょっと出てこないんですが、そのような生き方をモットーとしていたそうです。イエス様はガリラの周囲を行き巡って良い知らせを伝えていましたけれども、一方で福音の届かない地域に目を留めて、このデカポリス地方に行こうと考えられたわけですが、今日先ほど読んでいただいた箇所の次に5章の1節、そこにゲラサ人の地というのが出てきますね。そこに誰がいたかというと、悪霊に汚れた霊に疲れた人が墓場に住み着いていた。人々は彼を押さえつけようと鎖でつないだけれども、それも引きちぎるほどの力を持って誰も抑えられなかったという状況が語られています。イエス様に見えたのは、このような哀れな苦しむ魂、悪霊に支配されて人格までが全く変えられてしまった人を何とか救いたいというその思いであったわけです。これが腹綿がよじれるほどの哀れみの心だと聖書は教えるわけですね。神様からその哀れみの心を私たちが受け取るならば、私たちの常識や経験を超えた神様の世界というものを私たちもイエス様と共に経験できるわけですが、向こう岸を見るその神の視点というものを、聖書を読みながら、また礼拝を捧げながら心の目が開かれていくことを願っているわけです。このゲラサ人の中にどれだけの悪霊がいたか、先ほどマグダラのマリアは7つの悪霊に支配されていました。どれだけの悲惨な生涯をイエス様に出会うまで送っていたか、想像するだけでも凄まじいと思いますが、7つではなくてレギオンという名前を彼はイエス様に伝えました。私はレギオンです。レギオンというのはローマの 一つの軍団の名前ですね。ローマの一軍団は6000人の正規兵と4000人ぐらいの補助兵からなる大きな、軍隊を指すわけです。それだけの悪霊が一人の人間の魂の中に入るということを聖書は教えているんです。かつての私たち、イエス様を信じる前の私たち、もう憎しみとか恨みとかいろんなもので、心がぐしゃぐしゃになるという経験もした人もいるかもしれません。その人が全て悪霊に疲れているとかいうことではないんです。でも影響を受けていた可能性はあるんですね。憎しみを増幅させ、いつまでもそれを手放さなければ、それが通路となって悪霊を呼び込むということも起こりるわけです。しかしイエス様を信じた時に、私たちはそういったこの世の支配、暗闇の圧政からイエス様の支配に移されたものですから、もうそういうことはなくなるわけです。クリスチャンも油断すると悪霊の影響を受けることはありますが、入られるということはまずないんです。もうイエス様を受け入れた時にもう全て、清算されたと言いましょうか。そして悔い改めの実を結ぶことによって、私たちは悪霊の影響から完全に解放されて、御霊に満たされて、むしろ悪霊を叱り、そして苦しんでいる人から追い出すことができる権威を持っているわけです。それを知っておく、それを自覚して、必要な時にイエス様の御名によって命じるということができるように、私たちはここまで変えられた存在なんですね。弟子たちはそれをイエス様と一緒に学び続けたわけです。このゲラサ人は、今日の箇所5章ではないんですけれども、彼はイエス様から悪霊を追い出してもらって、正気に帰って、そして衣服を着てイエス様にお供したいと願いました。しかしイエス様はそれを許さずに、神様がどんなにあなたを憐れんでくださったかを人々に伝えなさいと、証の生活を彼に伝えたわけです。そして彼はその地方でイエス様によって自分が悪霊から解放された、救われたということを証しして回りました。神様の御業が向こう岸に行ったことで表されたわけです。もしガリラヤ湖だけに、その周辺だけで活動していたならば、それは起こりませんでした。そして弟子たちの信仰も自己目的化し、自分がイエス様に従っていったら、右大臣、左大臣、何かいい目を見るんではないかという期待に彼らはいつも取りつかれていた。変な言葉ですけれども、そういうこの世的な、思いに取りつかれてしまうと信仰は停滞するわけです。そして前進することなく後退することになりかねないということを警告として教えられるわけですね。イエス様は直接聖書でイエス様が語ったということではないんですけども、パウロが語っている使徒の働きの御言葉を出していただきますと、20章の34節35節ですが、あなた方自身が知っている通り、この両手は私の必要のためにも、私と共にいる人たちのためにも働いてきました。このようにロークして弱い者を助けなければならないこと、また主イエスご自身が受けるよりも与える方が幸いであると言われた御言葉を思い出すべきことを、私は万事につけあなた方に示してきたのです。越野純子さんのお母さんも、受けるより与える方が幸いだということを、クリスチャンではなかったと思いますけれども、そのような生き方を実践された一つのモデルとして、見たわけですが、パウロもイエス様のその生き方から学んで実践したということを伝えています。 私たちの周りにもそのように生きている人がたくさんいます。ここにもいらっしゃいますが、そのような生き方から多くの人が神様の恵みを受けて、私もそのように生きようという、そのような刺激を受けているのではないかと思います。ガリラヤとデカポリスの2つの場所を見ましたが、最後にこのガリラヤ湖を出発して、カペナウムを出発して、ゲラサ人の地にデカポリスに向かう途中、突風が吹き荒れ嵐となりました。先週は最強の寒波が来たということで、日本海側の人たちは大変な苦労をしているわけですけれども、しかし嵐の中でイエス様は船尾で、熟睡、今だと爆睡、寝落ちしていたようです。でそれは激しい、毎日多くの人を相手に癒しの技をなし、悪霊を叱りつけて人々を救う働きっていうのは、どれほどのエネルギーを使うか、疲れるかということを想像できますけれども、イエス様の疲れもかなり、溜まって、束の間の休息ということで、船の船尾で寝ていた。それは父なる神様に信頼しきっている平安の姿だということを、私たちはここから学ぶ必要があるわけです。肉体的にただ疲れていたから寝ていたということも言えるかもしれませんが、どんな状況の中であっても神様が守ってくださるという信頼、その信仰のゆえに、ちょっとやそっとの嵐で波をかぶったとしても起きることのない深い眠りを、イエス様はしていたわけですね。反対にこのガリラヤ湖の嵐を何度も経験していた漁師上がりの弟子たちはうろたえているわけです。イエス様についてきたのにこんなはずはない、こんな辛い目に遭うなんてひどいという思いだったのかもしれません。そしてその不満と怒りをイエス様にぶつけて叩き起こすような表現を、言葉を使っていますね。先生、私たちが死んでも構わないのですか。よくこういうことが言えたもんだなと思いますが、私も心の中でそういうつぶやきをしたことは今まで何回もあります。泣き面に蜂のようなことが日々の生活の中で起きてきたときに、神様なんでこんな目に遭わなくちゃいけないんですか、ペンキ塗りをしてて屋根から落ちた時なんか特にそうでしたね。なんで私がペンキ塗りをという思いも人間的には出てきたこともあります。弟子たちだけではないなと振り返ってみると、私自身が弟子たちを上回る不平不満を持っていたんだなと思い起こしますが、それは信頼のない信仰しかなかったということですね。ただ神様がいることは知っている、信じている、自分の罪も許された、そして永遠の命が与えられた、そういうことは分かっている。でも日々の生活の中で具体的に神様に信頼して自分の身を、自分の安全を委ねる、そこまで言っているかどうかとなると、ちょっとクエスチョンマークがつくこともあるわけです。イエス様がどういうお方なのか、水戸黄門の助さん、格さんがいれば印籠を出してね、この方をどなたと心得るかと一喝したかもしれません。イエス様はそんな弟子たちを憐れんで、まず風を叱り、湖を治めました。黙れ、静まれと命じた途端に、自然界はそのイエス様の言葉に従ったわけです。私たちは天候のためによく祈りますね。何か大事な行事とか予定があるときに、雨が降らないように、天気が良くなるように、 吹雪が収まるように、いろんな天気のことを神様に祈ることがありますけれども、命じたことはありますから、まあそこまでかっこいい祈りができたらと思いますけれども、中にはクリスチャンの証の中には大変な状況の中で天候に命じてそれが変わったという証も、まあ、ないわけではありませんが、大概、まあ、祈った通りにならないとか、それが、積み重なってくると祈ってもしょうがないという信仰にもなりかねないんですね。でも信仰は常にイエス様との関係から生まれてくるものですから、日々のデボーションを通して御言葉から教えられたり、光を与えられたり、内側が強められたり整えられたりしていくときに、私たちの思いは引き下がるのではなくて引き上げられて、周りの状況に対してイエス様の名前を使って命じるところまで行くわけですね。この1年、私たちに神様はどんな向こう岸を示されているんでしょうか。あるいは私たちの計画の中でどこを誰を見てこの1年間進もうとしているんでしょうか。今までと全く同じかもしれませんし、もしかすると神様は私たちをそのホームグラウンドから引き出すために違った向こう岸を示されるかもしれないし、私たちが応答して立ち上がると予期もしない嵐に見舞われるかもしれません。今までもいろんな嵐に見舞われて、そこを通り抜けて神様の守りの中で通り抜けてこられたかもしれませんが、弟子たちが経験したこの嵐はそれまで経験した嵐とは違っていたようです。なぜかといえば、嵐は何度も経験していましたから、こんなにうろたえる必要はないのに死んでも構わないのですかというぐらいに追い詰められるほど、彼らの今までの経験っていうのは全く役に立っていないんですね。自分は今までこんなことをしてきた、こんなことが神様から与えられたって恵みの経験は感謝することですけれども、神様は新しい場所に、新しい地に私たちを導こうとされているわけです。そしてそれは今までの経験も意識しなければ役に立つわけですけれども、自分はこういうことを知っている、経験したということを、もしそれを自分の、まあ、武器として、あるいは、経験値としてそれだけに頼るならば進むことがないわけですね。イエス様に全面的に私たちが信頼できる、そのことが求められていると言えます。弟子たちはイエス様のその姿を見て、そしてどうして怖がるのですか、まだ信仰がないのですかと言われて目が覚めました。彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。イエス様に従っていこうとすると戦いは避けられないんです。困難はつきものです。そしてそれは今まで経験したことよりもレベルが高いかもしれない、規模が大きいかもしれない、もう涙を流すようなこともあるかもしれない。そんな時にイエス様に信頼して、イエス様の権威を信じて従っていけるだろうかと問われることがあります。イエス様がどなたであるかを知り、神様の言葉の権威に私たちが触れるならば、イエス様が船尾で枕をして寝ておられたその信仰が与えられる、生まれてくると言えるわけですね。一朝一夕には身につかないことかもしれませんが、一つ一つ神様が通してくださるところで身につけながら、このような平安を、信仰を持っていきたいと思います。日本は6000どころではない800万の悪霊に 人々が苦しめられている国です。八百万の神々、それは言葉を変えていえば八百万の悪霊たちが若者側に日本人を苦しめていると言えるわけですね。その人々にイエス様の福音を伝える使命を私たちは預かっているわけです。ホームグラウンドで一生懸命働くこととともに、今年70周年を迎えて、もう一度スウェーデンの宣教師の方々の当時の信仰、そしてその決意や証を振り返って、私たち自身の信仰に励ましとなるように考えています。モンゴル、そして中国を経て、この日本、室蘭に全然知らない、あのヨーロッパの人々が言葉も習慣も文化も違う向こう岸である日本とこの室蘭に来てくださったということは、イエス様を信頼しなければできないことですよね。そういう宣教師たちの信仰からこの1年かけて時々振り返りながら学ぶ機会が与えられていることを感謝しています。今年も礼拝の中で聖書を読み祈る、そのディボーションの中でイエス様の御声を聞いて向こう岸を渡ろうと言われる、そのように示された時に立ち上がれるように、従っていけるように、日々の信仰生活にさらに、神様の恵みを期待しながら歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。天皇とおさま、新しい年1月も5回目の主の日を迎えて、今日向こう岸を渡ろうというイエス様の御言葉を通して、私たちのホームグラウンド、またアウェイとなる向こう岸がどこなのか、あなたが語ってくださるその御声を聞きたいと願っています。今示されている苦手な場所、苦手な人、苦手な働き、そういったことが私たちにはありますけれども、御声をかけてくださるならば、あなたと共に行きたいと願います。どうぞこの思いをあなたがこの1年間支えてくださり、嵐が来た時もあなたを信頼して委ねて進むことができますように、私たち一人一人を御手に握ってください。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。